And we're in 1 Corinthians chapter 14 this morning.
今日は第一コリント人への手紙の14章になります。
And last week we were in chapter 13, that famous love chapter.
前回は13章を学びました。あの有名な愛の章と呼ばれているところです。
And as we saw, chapters 12 through 14, they're all one subject. They're dealing with spiritual gifts. But right in the middle is chapter 13, talking about love.
この第一コリントの手紙の12章から14章まで、この3つの章は、同じテーマ、御霊の賜物という同じテーマを扱って書いていますけれども、ちょうどその真ん中に愛の章と呼ばれる13章が挟まれています。
And we saw the reason for that, that the context of this love chapter is the use, the motivation of, and the use of spiritual gifts, and that should, needs to be love.
で私たちはその理由を先週見ましたけれども、御霊の賜物を使うためのその動機、そしてなぜ使うかというその目的は愛であるということでした。
Now, spiritual gifts, as we studied before, are supernatural abilities that are given to us by the Holy Spirit in order to do the work of God.
この御霊の賜物というのは、聖霊によって与えられる超自然的な特別な力で、力です。
In order to, pardon? In order to, to do the work of God.
で、それを使って神の働きを行うためのものです。
And in chapter 9, he mentioned 9 of them, and we saw that wasn't exhaustive. That was just 9. There are many more.
で、12章のところに9つ、御霊の賜物のリストが上がっていましたけれども、でもこれが全てというわけではありません。
Now, what we see about this, the Corinthian church, this church had these gifts. They were operating in the church and they were using them.
このコリントの教会ではこれらの賜物というものが与えられていて、そして用いられていました、使われていました。
And the problem wasn'tThat they lacked spiritual gift. The problem was in the way that they were using them.
なので問題は彼らにその御霊の賜物が与えられていないということではなくて、それを用いるその方法がに問題があったということです。
And they needed to be reminded that the reason for these spiritual gifts, the reason God gave them, was in order to build up the church, to bless other people.
ですから。彼らはもう一度その御霊の賜物が与えられている目的を思い起こさせてもらう必要がありました。その目的というのは神の教会を立て上げるため、他の人たちを立て上げるためのものです。
Okay, with that said, let's start chapter 14. We'll go verses 1 through 4.
1 through 5. 5. 1 through 5. 14章の1節から5節をお読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が預言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語るよりも預言する者の方が勝っています。
So he says in verse 1, earnestly desire spiritual gifts.
一節のところで熱心にこの御霊の賜物を求めなさいとあります。
I mean, spiritual gifts are something we need. They're necessary. There's not just, you know, maybe, you know, be kind of neat if you had them. There's something necessary. There's something that we need, and we're to desire that.
御霊の賜物というのは私たちにとって必要なものです。何かあればいいなとかそういうものではなくて必要なものですから、それをやっぱり求めていきなさいということです。
Now, Jesus said something, and it was in the context of in the context of speaking of the Holy Spirit. He says in Luke 10 verses 9 and 10.
イエスがこの御霊のことについて、語っておられる箇所があります。文脈の中で語っています。
He says, and I tell you, and I tell you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened.
ルカの福音書の9章の、ごめんなさい、11章ですね。11章の9節、10節をお読みします。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
And then he goes on right after that, and then he talks about, you know, if your son he asks you for a fish, you're going to give him a snake instead.
そしてその後に魚を求める子供に蛇を与える親がいるでしょうかという話をしていきます。
Or, and then in 13, right after that, then he says, How much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?
そして13節の後半では、とすればなおのことを天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうと言われました。
So if you ask God, you open your heart and say, God, I want more. I want more of I want to experience more of you. I want more of the Spirit. He's not going to give you a snake or something bad.
ですから私たちが本当に神に御霊を求めていくときに。本当に熱心に求めていくときに神は私たちに何か蛇のような悪いものを代わりにくれるということは決してありません。
Now he said, earnestly desire spiritual gifts, but he said, our greatest desire, of course, and we looked at last week, is love. Love needs to be, we want love more than anything. But we also desire this Holy Spirit, and to use, the Spirit to use us with our motivation being love.
神は私たちにこの御霊の賜物を求めてほしいと思っておられますけれども、でも前回学んだように、その中で一番必要なものは、これは愛になります。愛がすべての御霊を使うための動機となるからです。
And he says in verse 2, For one who speaks in a tongue speaks not to men, but to God.
二節のところでは、異言を話す者は人に話すのではなく、神に話すのですとあります。
Speaking in tongues is speaking a language that you don't understand. Your mind doesn't understand, but it's prompted by the Holy Spirit.
異言を話すというのは、これは頭では理解していないけれども言葉が出てくる話している。で、それは聖霊によって、でもそれは聖霊によって。駆り立てられて、こう理解はしてないけれども話すということ。
And it's always speaking to God.
そして常に神に対して神に向かって話します。
Now prophecy, on the other hand, is speaking. You know, it's prompting words prompted by the Holy Spirit, but it's speaking. You know, it's speaking the other word. It's speaking toward people from God.
一方で預言というのはこれもやっぱり御霊のこの働きかけによって語るわけですけれども、これは逆に今度神から与えられた言葉を人に向かって話していくものです。
So it contains, it's like the, it's from God to men.
ですからそこにはこう神から人へのその言葉というものが含まれているところです。
Now, this is always the case in the Bible. Whenever you see tongues mentioned, it's always a prayer or praise. It's always going to God.
聖書の中でこの異言という言葉が出てくるときには常にこれは祈りもしくはこう賛美として神に向かって使われるものです。
You remember in the second chapter of Acts that when we first saw the tongues, when the disciples were gathered, all of a sudden they're praying, all of a sudden there's noise like the mighty rushing wind comes inand there's tongues of fire come and the disciples started to pray in languages that they couldn't understand.
使徒の働きの2章のところで最初にこの 威厳が出てきましたけれども、覚えておられるでしょうか。人々が集まっているときに、本当に大きな風が、嵐のような風が吹いて、そして天から火のような、炎のような舌が降りてきて、そしてそこにいた人たちがもう今まで自分が理解したことのない言葉で主を褒めたたえ始めました。
And the Jews that were gathered in Jerusalem at that time from around the world could hear them speaking in their own language, and they said, "We hear them extolling God, praising God in our own language."
そしてそこに集まっていた世界中から集まっていたユダヤ人たちがその人たちが話す言葉を聞いて、そして彼らがまさに自分の母国語でこの弟子たちが神を褒めたたえているというのを聞きました。
So again, when we see it, it's they're speaking to God, you know, praising God.
ですからこれは威厳というのはあくまでも神に対して語る言葉、祈る、褒めたたえる言葉です。
And then in chapter 10, remember the first, the same thing, a similar thing happened when, with the household of Cornelius. Peter is preaching to them. Remember, he was the first Gentile. And then as he's preaching,All of a sudden, the Holy Spirit comes and they start speaking in the same way.
そしてまた使徒の働きの10章のところに行きますと、コルネリオという異邦人の人の、家でペテロが、彼らに異邦人に福音を伝えていました。で、その時にやはり聖霊が下って、そこにいた人々が、一斉にまた神を賛美し始めました。
And it says that they heard them giving thanks.With you know, they were giving thanks to God.
そしてその時に彼らは神に感謝を捧げていたと。
But in verse 16 of this chapter, he talks about giving thanks to God when you pray in tongues.
でこの第一コリントの一章の14章の16節のところでも、あなたの感謝についてというふうに、これはこの威厳は感謝であるということが。
All that to say, whenever you see it in the Bible, it's always, whenever the tongues are spoken, it's always toward God. It's not a message from God.
ですから、聖書に出てくるこの威厳というのは、あくまでも神に対して語る言葉であって、神から来るものではないということを覚えてください。
When the disciples there at the second chapter of Acts, they weren't preaching the gospel.You know, because some people will say, well, tongues were given so that they could preach the gospel. You'd never see that in the Bible.
人たちは決してこの威厳で何か福音を伝えたわけではありませんので、ある人たちは威厳によって語るんだという人もいるみたいですけれども、決してそういうことは聖書には書かれていません。
Peter preached the gospel afterwards. Then he gave his sermon and he preached it in Aramaic, their language.
ペテロは、そのコルネリオのところで聖霊が下った後に福音を語りました。
Well, verse 4 it says, "The one who speaks in a tongue builds himself up."
4節、第一コリント14章に戻りますけれども、4節のところで、威厳を話す者は自分の徳を高めますとあります。
When you pray in tongues, your spirit prays, but your mind doesn't understand.
威厳を話すとき、威厳で祈るときというのは、言葉は出てくる、言葉が出てきて祈るんですけれども、でも頭ではそれを理解していません。
And there are times when we're praying, we don't really have the words to pray.
私たちは時にはもう何と祈ってよいかわからない、言葉にならない、言葉にできないときというのがあると思います。
Paul talked about that in Romans 8. If you look at 8:26, he said, "Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words."
Paul はこのように言っています。ローマ人への手紙の8章の26節で、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。
Well, in verse 4 then again, he said, the one who prays in tongues edifies himself. We're edified, we're built up by it.
そして、この4節に戻りますけれども、これを話す者は自分の徳を高めるというふうにあります。
This may seem kind of strange, you know. It is. It's sort of, how could that happen?
なんかちょっとよく分かりにくいというか、なんでそういうふうになるのかっていう思うかもしれません。
Well, you know, just my own testimony. I pray in tongues.
私自身の証しをしますと、私は異言で祈ることがあります。
I didn't always do that, and when I was at this missionary training place, that's when I first started. You know, my friend, you know, I was around other people, and some prayed in tongues, some didn't, and often people would pray for me, and I was just kind of waiting, you know, sort of to.
まあよく私も以前は分からなかったんですけれども、最初にその異言で祈ることができたのはまだ。ミッショナリーとなって、最初の頃だったんですけれども、周りでみんながそうやって異言で祈っていて、自分のためにも祈ってくれたりして、自分もそれを求めていました。
Well, anyway, I did. I ended up speaking in tongues there, but it didn't really mean that much to me, to be honest. It was sort of like...
でまあ、その時結果として自分も最後にはこの異言で祈ることができたんですけれども、でもその時はあんまりちょっとよく分からなくて、それが自分にとってすごくこう良かったという感じでもありませんでした。
When I was in a couple years later, I was in Nagano. I was kind of there by myself, and there was one day I remember I woke up when I was trying to prayin the morning. It was very difficult. I don't know if you've ever had that experience. It feel very oppressed. Words didn't come. There was just kind of this gloominess hanging over me. I didn't know what it was. Just it was worse than most of the time. I couldn't. It was very difficult to pray. I'll just put it that way.
で、その何年か後にですね、私は長野にいたんですけれども。一人で暮らしてい、ましたけれども、その時にある朝起きて祈ろうとしたら、もうなぜかわからないんですけど、なんか重いものがこうのしかかって、どうしても祈ることができない、非常に困難な祈ることができないという、そういった経験をしました。
And so I thought, well, I'll go for a walk. And as I walked along and I'm walking outside,
なのでじゃあちょっと外に出ようと思って少し外を歩き始めました。
And then, you know, with the, as I'm walking, you know how your mind could go. Then at that time, I just started to, you know, willfully just praying in tongues.
で、その歩きながらですね、その時に実は私は異言で祈り始めたんです。
You know, walking along, I really didn't really concentrate because you know how when you're walking along, it's a little easier the.
まあ、ただ普通に歩いてただけで、あまり集中力もなくですね、歩いてたんですけれども。
And all of a sudden, I realized something happened to me. That gloom was just like that. It was gone. I was full of joy. And I go, something happened here.
で、その時に突然ですね、何かもうなんだかよくわからないんですけれども、急にこう、もう曇りが急に晴れたように、突然こう喜びが内側に湧いてきました。
And I'm not that emotional. I can be, but I'm not like, you know, a yo-yo person. It was really something. I was really oppressed, depressed, whatever. And then all of a sudden, and I thought, this is real.
で、私は本当に普段そんなに感情的な人間ではなくて、あんまりこう起伏が激しいわけではないんですけれども、でもその時はもうなんだかわからないけれども、最初に祈ろうと思った時、本当にもう重く何かのしかかっていて、重苦しかったものがもう急にそれが取れました。
And then I remembered verse 4 here where it says he who prays in the tongue builds himself up, and I go, yeah, that's it, that's what I experienced.
そしてその時にこの第一コリント14章の4節の言葉を思い出したんです。この異言を話す者は自分の徳を高めるということを、その時に自分でまさに経験して、あ、こういうことかというのが分かりました。
Since that time, then it has been. Now I understand what he's talking about. You know, it's this what seems quite strange. There's a purpose to it.
ですからそれ以降、私はこのことが理解することができるようになったので、異言を話すということにはやはり目的があるんだということが分かりました。
Well, The Apostle Paul, the way he describes it, tongues are a very good thing. He says, I wish you all spoke in tongues.
パウロはここで、この異言を話すということはとても良いことであるということを言っています。そして、できるなら全ての人が異言を話せるようになってほしいというふうに彼は思っています。
Now, you may have heard of things, or maybe you've witnessed things, some very bizarre stories of people speaking in tongues, and that stuff happens.
皆さんの中でもしかしたらこの異言を話す人々の何かこう話でちょっとこう変わったというかなんか奇妙な話を話すというか、まあ、証みたいなものを見たり聞いたりしたことがある方もいるかもしれません。
But I just want to encourage, don't let that dissuade you from, you know, don't just throw out, as we say in English, throw out the baby with the bathwater because of that.
でもだからといってなんかそういう威厳は怪しいものといって自分はもうそれはいらないというふうにこう思いとどまってしまうことがないようにしてください。
I heard an example that I thought was a good example. You know, you said if you're walking down the street and you see a severely obese person, and you're not going to look at them and say, oh, I'm never going to eat again.
こういう例え話を聞いたことがあります。例えばですね、道を歩いてて非常にこう体の大きなというか太った人を見かけたときに、あ、もう自分は決してこれから何も食べないと決めてしまう。
Just because somebody misuses food, it's crazy to think you're not going to eat again.
ある人がまあ食事に対してこう食事をまあなんていうんですかねこう正しい食事の方法が取れていないからといって自分まで同じようにもうそれをやめるというふうに考える必要はないということですね。
Paul kind of shows some guidelines here. And for one thing, tongues are for the most part a private thing. They're not for public gatherings.
ここでパウロはこの異言に関しては異言を語るというのはこれは個人的なことほとんどの場合は個人的なことであるというふうに言っています。
Because, as you said, tongues are to build the person up, the person praying up. So their tongues are more something you do in your private prayer
life. なぜならばこの異言というのは自分の徳を高めるものですから、ですからそれは本当に個人的に行えばいいことで。
And he says, prophecy, which is speaking words of God to men, that's something we desire in a public meeting.
逆に予言というのは、これは神から人に語られる言葉ですから、これはむしろ人の前で、公の前で使われる必要があります。
Simply because that's the purpose for building others up.
それは単に他の人たちの徳を高めるという。その目的のためだからです。
All right, let's read on. Verses 6 through 17.
はい、では6節から17節をお読みします。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って異言を話すとしても、目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴など命のない楽器でも、はっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか、何を弾いているのか、どうして分かりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょう。それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。こういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。 ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。
So he gives some, Paul gives some really logical examples in reasoning that the tongues are for are not for public use.
パウロはここで、異言はその公の前で使われるべきではないというその理由付けを非常に論理立って論理的な例を挙げて説明しています。
I always like that. The Bible is very straightforward, very for practical. I mean, just common. Yeah. If someone can't understand you, what benefit is it?
You know. 私は好きなことの一つなんですけれども、聖書は本当に時にすごくストレートで、そして
If someone can't understand you.
もし
If someone can understand it, well, how can it benefit them?
もしあなたが語ることを理解しなかったら、他の人が理解しなかったら、どんな利益がそこにあるんでしょうかという。
And you know, it's like he said, an instrument. You know, in order for an instrument to be appreciated, it requires somebody to play in a way, you know, that people can that someone understands the notes.
パウロはここで楽器を例に挙げていますけれども、楽器がこう人々に喜ばれるためには、ある人がちゃんとこう楽譜が読めて、そして音楽を奏でることのできる人がその楽器を使ってあげなければ、その楽器自体がいいものであるということが分かりません。
Like Takako can go and sit at the pianoAnd she makes it sound beautiful. I mean, she can play, and it's like we all appreciate it.
例えばですね、タカコさんが前でピアノを弾いてくれますけれども、彼女が非常にこう美しく弾いてくれます。そしてそれを聞く私たちはそれでこう高められると思います。
Now, if I went over and sat down and just started in, you wouldn't be edified.
でも、もし私がそこに行って座って弾き始めたとしたら、誰も高められないと思う。
Because you wouldn't understand, you know, what I'm...
皆さんきっと理解できないと思いますから。
Unless you like Neko Funjata, then you'd probably really be into it.
Neko Funjata が好きな方はちょっといいかもしれませんけど。
He says, you know, like a bugle in the army, you know, there are different tones, I guess. You know, get up in the morning or go to bed.
ラッパーについて語っていますけれども、軍隊ではラッパーをいろんな合図に使っていました。
I don't think they use that in the Navy, do they? No bugles for you, Chuck? Just that
海軍では今ラッパー、トランペットみたいなの使って
ます。 But it's like, you know, everybody has to, everybody's kind of, they understand what that sound means, you know?
でもそのラッパーの吹き方で何を命令されているのかというのがみんな分かるようになっていました。
You know, those oldMovies, the Western movies, the cavalry, they blow charge, you know, they'd all go, you know, if they didn't, if some people laid down and thought it was time to go to sleep, you know, it'd be a mess. Anyway.
西部劇のようにですね、本当にラッパを吹いて、ある音が鳴った時にはもうこれが戦闘開始ということで、みんなが戦闘準備に入る。その時にある人は、あ、これは寝る合図だなと思って、ベッドに入ってたら、もうそこで混乱が起きてしまいます。
Okay, verse 11. If I do not know the meaning of the language, I'll be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me.
11節のところでは、それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人ですと。
I really understand this well.
私はよくこのことがわかります。
You know, some of us living in Japan and trying to speak the language.
日本に海外からやってきて日本に住んでですね、その国の言葉を何とか喋ろうとしている人たちはよく理解できると思います。
You know, still, when I'm with in Japanese, I try to pray in Japanese. It ends up being a mixture. You know, I kind of some Japanese, some English. But I want to, you know, we want to be together. We want to say amen. We want to pray together.
あの私も一生懸命あの努力をしようと思ってなるべく日本語で祈れるようにと思うんですけれども最終的にはやっぱりこう英語になってしまって日本語と英語 のミックスになってしまったりするんですがそれでもあの願いとしては本当にみんなで一緒に最後にアーメンと言えるようにあのできたいなあのしたいとは願っています。
But he says in 18 and 19 I thank God that I speak in tongues more than all of youNevertheless, in the church, I would rather speak five words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue.
18節、19節でパウロは言っています。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝しています。教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。
So he says, Paul, the Apostle Paul, spoke in tongues more than the Corinthians.
ですからパウロはこの使徒パウロはコリントにいた人たちの誰よりも異言であの話すことができた人です。
It's important to keep that in mind because he's giving this correction. And you shouldn't think, well, he doesn't like it. He didn't want to speak in tongues because he's obviously he's for it. He does it himself.
ですからそれを覚えておくことは大事です。ただあのこの彼は異言があまり好きじゃないからあのとかそういうことではなくて好きじゃないからこう正そうとしているっていうわけではなくて自分自身が意見をもう誰よりも話す人であってそしてその正しい使い方というのをここで教えています。 But he said, in the church, he wanted to speak words that people understood in order that they would be built up. 教会の中では彼はやはりその教会にいる人々を立て上げるために彼らが理解できる言葉を使いたいと言っています。
Okay, let's read 20 through 24.
はい。あ、25。
25?
Sorry. はい、では20節から25節を読みします。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし、考え方においては大人になりなさい。律法にこう書いてあります。私は異なった舌により異国の人の唇によってこの民に語るが彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども預言は不信者ではなく信者のための印です。ですからもし教会全体が一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。しかし、もし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして、神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。
Now, verse 21 is a quote from Isaiah 28.
21節のところは、これはイザヤ書28章を引用しています。
And Isaiah was announcing judgment to the people of Israel.
イザヤはちょうどこのイスラエルの人々に対して神の裁きが来るということを警告していました。
And what he was saying is, he was prophesying a time when they would hear these people speaking with a language they didn't understand, which would be the Assyrians when they came in and conquered them. So that's the context there.
彼らはあの自分たちが理解できない言葉、あのアラム語、
Assyrian invaders. Maybe they spoke Assyrian.
アシリアにこう攻められた時にですね、おそらくまあアシリア語か何かであの語られていたんだと思いますけれども、それが理解できない言葉によってあの。このために語るというふうに書かれています。それがこのイザヤの28章の文脈になります。
Now, verse 22 is really a difficult passage to understand because it seems to contradict 23 to 25, where in 23 to 25 he seems to say tongues are beneficial to believers in prophecy but beneficial to unbelievers, and then it seems it seems to contradict. And a lot of it's very hard to understand. Not just me, many people don't understand what he's talking about there.
この実は22節というのは理解するのが難しい箇所の一つであります。22節から25節までのところというのは、これをこう読んでいくと何か矛盾があるように感じられます。異言が信者には異言は信者のための印じゃなくて不信者のための印でも、予言は不信者ではなくて信者のための印であると、なんかこうちょっと予言があるように思います。でまあいくつかいろんな解釈を私は聞いたことあるんですけれども、私自身なんかそれがよく理解できていませんので、ちょっとここでは説明ができません。はい。
But in 23, he says, if therefore the whole church comes together and all speak in tongues and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are out of your minds?
23節のところで、ですからもし教会全体が一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。
Here again, this is where the Bible, I think, isrefreshingly honest, you know? Yes. Yes, the answer is yes. He will think you're out of your mind.
本当に聖書はとても正直に書いてあるなと思いますけれども、確かにそういう人たちが入ってきて異言で話す人を見たときに気違いだと思うんじゃないかと思います。
I remember when I was a really just a very new Christian, and I was right along with this guy at work who wasn't a Christian.
私がまだクリスチャンになりたての頃ですね、職場の同僚でその人はまだクリスチャンじゃなかったんですけれども、その人と車に一緒に乗っていました。
And as we were driving along, he pointed out this church. He had been invited there by somebody, and he'd been to that church. And we were looking, and he says, "You see that those people are really, really friendly. They're really nice people."
でその車で走ってた時に、ある教会の前を通ったら、その同僚の人がその教会を指さして、私はここに前行ったことがあるんだと、招待されて行ったことがあるんだ、でここの教会の人たちはみんなすごく親切でいい人たちだった。彼の友人がなんか彼を招待したそうです。
But he said, but you know what? They all start to mumble.
でも知ってる、彼らみんなで集まったら急にこうなんかブツブツつぶやき始めたんだよね。
They just start mumbling. He was describing, you know, a church where they all pray in tongues at the same time.
同時になんかみんなが一斉にブツブツ言い始めた。これはつまりその教会の中でその人たちが異言で祈り始めたということを言ってるわけです。
And you know, he did. He thought they were out of their minds because it's weird. What are they doing that for?
でその私の同僚はそれを見たときに、なんかすごく不思議だったというか、なんで彼らが一斉にそんなブツブツ言い始めて怪しかったっていうか。
It's even weirder when they start yelling like that, but...
でまた叫び始める人も出てきて、もう本当にちょっと不気味だったということを言っていました。
But used in this way, yeah, it is weird.
確かにそういう様子っていうのはちょっと奇妙だと思います。
But it's not, that's because it's not the purpose. If tongues were used for the purpose they're for, it's beautiful, it's edifying.
でもそれはその目的、異言の目的がきちんと用いられてないからだと思います。異言というのはもともとはその自分の徳を本当に高める素晴らしいものです。
Some things are just for private. They're not for public. And if they're public, it's just strange.
でもこれはあくまでもその個人的なものであって、それがやっぱり公のものとして使われると、何かちょっと不思議なものになってしまいます。
My dentist always tells me I need to floss my teeth more often. It's a good thing.
私の歯科医の 歯科医はいつもこのデンタルフロスで歯をよく磨きなさいと言いまして、それはいいことだと思います。
I don't do it as often as I should, but I try to do it. You know, it's a good thing. When I do it, I think this is good.
もっとやらなきゃ本当はいけないと思うんですけれども、でも頑張ってできるだけやっています。それはいいことだからです。
But I don't get up here. I'm not going to get up here on Sundays, you know, where you're all looking at me. I'm not going to sit and floss my teeth.
でもだからといって私は日曜日の朝ここに立ってですね、皆さんの前でここでこのフロスを使って自分の歯を磨いたりはしません。もしそんな姿を見たら、この人一体何やってんの、早く家に帰った方がいいんじゃないかと思うと思います。この歯を磨くということは個人、あくまでも個人的なことで、公の前ですることではありません。
Alright, let's read on 26節から33節
を読みします。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときは、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし異言を話すのならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも座席についている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が代わる代わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちのすべての教会で行われて、あ、いるように、ちょっと途中になってますね。
Okay. So now this is talking about the public worship service or the church, you know, public gathering.
今読んだ箇所は、皆さんが公に集まっているところで行うその礼拝の形です。
And here we do see an exampleof speaking in tongues in public, but it's used together with this another gift, which is the interpretation of tongues.
で、ここでは公の中でその異言を話す賜物を使うことが書かれていますけれども、その時にはさらに解き明かしの賜物を持っている人も一緒にいなければいけないということです。
And that's the supernatural ability to understand, you know, something.That is spoken in a tongue, in a language you don't normally understand, but you're given supernatural ability.
これがまさに本当に超自然的な力であって、普段であれば自分で理解できないような言葉をここで解釈することができるというものです。
And then he talks about the prophecy again, where someone speaks a word, and then it is weighed.
そしてまた、この証、ごめんなさい、予言の賜物についても語っていますけれども、それもこうどういう順番で話すかということも語っています。
But it's a picture he gives here is something that's done in order. This is not a wild thing. It's just something that's, he says, his words decently and in order.
でもここでパウロが言っているのは、あくまでもこう秩序があって、その中で行っていくというもので、むやみやたらとなんかめちゃくちゃに行っていくものではないということです。
And in verse 32 he said, And the spirits of prophets are subject to prophets, for God is not a God of confusion, but of peace.
そして32節では、預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからですと言っています。
Said the spirit of a prophet is subject to the prophet.
この、預言の賜物というのは、これは預言者に服従します。
Now this is really, I think this is really important to know.
このことを知っておくのは本当に重要なことだと思います。
Because there are some people that have this idea, or they'll say this idea, that when the Holy Spirit movesIt's going to be wild. It's like out of control.
ある人たちは、聖霊が働くときというのは、なんかもう本当にこうワイルドになって、もう 手に負えないようなそういった状態になるというふうに考えている人が、
you know, where anything happens, then you hear of people, you know, they're making weird noises or falling down or doing just strange things, and they'll say, they'll often quote 1 Thessalonians 5:19, where it says, "Don't quench the Holy Spirit." Said, "Man, you don't want to, don't do anything, you know, to stop this."
そしていろんなことが起こっても起こってきます。ある人はなんかこう叫んだり。そこでバタバタ人が倒れていったりいろんなことが起こります。で、なんか変な音を立てたりですね。で、そういった人たちはこの第一テサロニケの5章の19節のところで御霊を消してはならないという御言葉を引用して御霊を消してはならない。だからそのままやらせときなさいという感じで、そう、もうめちゃめちゃというかこう混乱状態になっていきます。
But here we have
コントロールできない状態なんです。
Here is the Apostle Paul. He's the one who wrote those words in 1 Thessalonians 5:19. Don't quench the Spirit. And here he is writing very clearly that that's not the case. It's not to be that way.
でもその御霊を消してはいけないというふうに書いた第一テサロニケの手紙を書いた人はこの同じコリントに手紙を書いているパウロであって、そしてそのパウロがこの秩序の中でこれらを用いなければいけないということを教えています。
So, you know, what happens is the Holy Spirit gets blamed for a lot of things that he didn't do. You know, people will say things that the Spirit is moving, the Spirit, and it's not the Spirit moving, and, but the Holy Spirit gets blamed for them.
そして実はこの聖霊がご自身で行ってないことに関して、あらゆることに関して全てこれを聖霊の働きなんだと聖霊のせいにされてしまうことがたくさんあります。
So if a person acts in a crazy way, they cannot say the Spirit made me do it. He's very clear here. The Spirit of the prophet is subject to the prophet. Even if you had a word of even a realmove of God is not out of control. You can still control yourself. You don't have to, you know, God's, I must speak. No, you can, whatever, you're always in control.
ですから、なんかちょっとこう、度を超えたような行動を取る人たち、ちょっとおかしな奇妙な行動を取るような人たちは、これは聖霊によって動かされているんだというふうに言いますけれども、でもここを読むとはっきりと分かります。預言者の霊は預言者たちに服従すると言っているように、神から来てその聖霊の働きによって何か動かされたとしても、必ずそこには秩序があってちゃんと支配の中で行われて自分自身で自制をできるはずですから、そのコントロールできないような状態になるということはありません。
So God is not a God of confusion. That's what he said.
神は混乱の神ではないというふうに言っています。
You know, I think what happens to us, we all deal with this issue where we want to control our lives. When you come to Christ, the big issue is giving up control of your life to him.
私たちがこのキリストのもとに来るときというのは、私たちは本当に自分自身をもうすべてこの支配を神に委ねるというそういった決断をしなければなりません。
And I think we're all aware of how hard that can be. You know, we're constantly going and God is, you know, giving him control of areas of our lives. It's often it's not easy.
でもそれがなかなか簡単なことではないというのは私たちはみんなよく分かっていると思います。ある部分はどうしても自分でこの支配権を譲りたくない、自分で握っていたいという思う部分があって、すべてを神に明け渡すということがなかなかできません。
And I think many Christians are aware of that.
多くのクリスチャンたちはそのことに気づいていると思います。
That tendency that they have, it's hard. And they desperately want the Holy Spirit to move in their lives.
もうそういったその握りしめたいという傾向があるということを分かっていて、ですから その御霊の働きを求めて本当にもう熱心に必死にその聖霊を求めます。
And so I think at times people think, well, in order to do that, I need to just give up control.
ですからそのためにはやっぱりこう明け渡すということが必要です。
And I think that's why people sometimes are susceptible to these kind of strange things.
でそれによってある人たちは何かちょっとこう奇妙な行動に出てしまうようなそういった影響を受けやすくなってしまいます。
I mean, I had some really good friends into some really bizarre Christian things, and they were people that really loved God.
私は何人かクリスチャンの友人で本当にちょっとこう変わった奇妙な行動を取る人たちがいるんですけれども、でも彼らは本当に神を愛しています。
You know, it's not just well, anyway, but what we see.Is I think there is a wrong idea that we have that there are only two choices. Either you give up control and you're wild, you know, and just roll around on the floor, or else I don't want to have anything to do with that. Yeah, I know all about that charismatic stuff. I'm not going to have anything to do. It's just if there's one or the other. That's not what the Bible says.
ですから実はもう二つの選択肢しかないかのように考える。必要はありません。一つはもう本当に完全に自分を明け渡してしまって、そして何かもう自制をすべて失って、もう本当にいろんなあらゆるそのカリスマ的な影響を受けて、もう倒れてみたり叫んでみたり、そういうふうになるか、もしくはそんなの絶対に自分は嫌だと、もうそんなことは避けると言って、もう全くそういうものに心を開かない。そういうその2つの選択しかないかのように考える人もいます。
But what we see, if we look at the scripture, what we're seeing here is what the Lord wants for us is to have lives that are full of the Holy Spirit, full of the gifts of the Spirit, the supernatural power of the Spirit, and at the same time, but not out of control.
でも聖書はそんなことを教えているわけではありません。ここでははっきりと神は私たちに本当に御霊に満たされた人生を送ってほしいと望んでおられますし、そしてそのもうその超自然的な力で満たされて、でもだからといってそのもうワイルドになってしまうわけではなくて、本当に自制の効いた状態でいることができます。
And I think that the best examples look at the life of Jesus.
で、その一番良い模範というのはイエスご自身を見ることです。
He was full of the power of the Holy Spirit.
イエスはもう本当に御霊の力で満たされていました。
We don't see him acting strange.
でも彼が奇妙な行動をとっている姿を見ることはありません。
He's not out of control.
もう手に負えないような状態。になったことはありません。
He's our example. Okay, let's look at 33. I said 33b. I kind of started there to 38.
33節の後半から38節をお読みします。生徒たちのすべての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか。あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか。自分を預言者、あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら、その人は認められません。
It's verses 33 through 35 are difficult to understand outside of that cultural context of that day.
この33節から35節のところは、これは当時の文化的な背景が理解できないとちょっと難しい箇所になります。
And one explanation that I think is pretty good is in that day, as even modern in some cultures nowadays, in some parts of the world, men and women were in different sections. They sat in different sections of the church.
一つ、いい説明じゃないかなと思ったのは、 当時ですね、昔のこの時代、もしくは現代でも あるところはそうかもしれませんけれども、教会の中で男性と女性と分かれてこう座っていました。
And it seems that in Corinth that there was some problem with the women disrupting the service, and some people think they were kind of even talking, you know, across to their husband. What's he talking about, or something like that? And Paul is just saying, you know, don't disrupt. Ask questions at home.
で、どうやらそのコリントの教会ではその当時その男性と女性が分かれて座っていますけれども、女性たちがなんかいろいろとその集会の間でおしゃべりをしたり、もしくは席の離れた自分の夫に今のどういう意味とか質問をしたり、そういったことが起こっていたんじゃないかと。で、その集会自体を妨げるような形になっていたので、質問があれば家に帰って夫に聞きなさいという
ことじゃないか。 But back in chapter 11, he talked about women praying and prophesying in the church. So in context, we know that they did that.
でまた11章のところ、第1コリントの11章のところで女性が教会の中で祈ったりまた予言をしたりすることについて語られていましたから、そういった背景も
But when you take all of the scripture together, all of the New Testament together, it seems that the only prohibition in scripture is that women are not to be the leaders of the church.
でもこの聖書のをこう全体を見ていきますと、一つだけ聖書の中ではっきりといけないと言っていることは、女性が教会のリーダーになるべきではないということです。
1 Timothy 12:12.
第一テモテの2章の12節ですね。
But any other way that women serving is fine.
でもそれ以外ではあらゆる奉仕の中で女性が登場することを特に聖書は禁じてはいないと。
39 and 40. So my brothers earnestly desire to prophesy and do not forbid speaking in tongues, but all things should be done decently and in order.
39節40節。それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。
So he said, earnestly desire to prophesy.
熱心にこの予言することを求めなさいと言っています。
Prophecy means speaking words given by God in order to build others up.
この予言というのは神から与えられて他の兄弟姉妹たちを立て上げるための言葉です。
And as we saw in chapter 12, there are many gifts, but there are many different ways in which these gifts operate.
12章のところでいろんな賜物があることを学びましたけれども、でも人を立て上げるためにいろんな方法でそれらを用いることができる。
And so when Paul's talking, you know, he would like them all to prophesy. He's wanting, it's something that we want in our lives. We want to speak to people, not just regular words. We want God to use our words to lift them up.
ですから私たちは本当に自分の口を用いてもらってこう語っていく、神がによって与えられた言葉を語っていって、周りの人たちを立て上げて行く必要があります。
And you know, I pray for this when I'm teaching. I'm hoping that as I get up here and teach, I don't want to just my words just to be words. Maybe it's a good logic or whatever. I want God to use it, my words, to get people in contact with God. That's what my prayer is.
ですから私はこうして聖書を教えるときに本当にこのことを祈ります。ただ言葉を論理的な言葉を語るということではなくて、もう本当にこの私の語る言葉を神様が用いてくださって、そして皆さんに直接神が語ってくださるということを本当に願って祈っています。
But this is, as we see, this is not just something limited, you know, to me or limited to the pulpit. This is something we all desire.
でもこれは決してなんか限られた人だけに牧師とかこう説教台に立つ人だけに限った話ではなくて、全ての人に神は こう求めてほしいと願っておられます。ですから、この何もグループの中で大勢に向かって話すときだけではなくて、本当に個人的に兄弟姉妹で何か会話や祈り、共に祈ったりしている中で、その自分が語る言葉に神が働いてくださって、神がそこに与えてくださった言葉が相手の人のその兄弟姉妹を本当に強めたり励ましとなったりするということが起こります。これがまさに予言です。私自身も何度もそういう経験をしました。で、自分も励ましを受けて、他の兄弟姉妹とただ普通に会話をしているだけでも、その中からも励ましを受けることがあります。
I was sort of in putting contact with God through their words.
一緒に話をしている相手のその言葉を通して、神が本当にその言葉から私とこう関わってくださる、私の内側をこう引き上げてくださるという経験を何度もしています。
To put it more simply, God spoke to me through their words.
もう神がまさにその人の相手の語ってくれた言葉を通して私に直接語ってくださったと。
The reason I'm making this effort to sort of make it kind of hands-on, really, because when he said earnestly desire prophecy, I believe that's the spirit, that's what we're after, and that's what I think we all do earnestly desire.
私がなんでこんなにこう一生懸命話しているかというと、本当にここにこの熱心にこれを求めなさいとあります。それをまさにその熱心に求めるということが私たちがやるべきこと。We should do it.
So let's pray. We got communion this morning, and let's pray. Father,
お祈りします。
I thank you, Lord, for what you've said here in your word and your desire that we would desire.The gifts of the Holy Spirit, especially this gift of prophecy.
主よ、こうしてあなたは熱心に願いなさいと言われます。私たちは御霊の賜物を、また予言の賜物を求めます。
I pray, Lord, that you would do that, that you would just fill us afresh with the Holy Spirit.
あなたはその祈りに応えてくださる、応えてくださって与えてくださると信じます。どうぞ私たちを聖霊で満たしてください。
That the rivers of living water would just flow from us, Lord.
生ける川の水のように、どうぞ私たちのうちにそれらが溢れ流れていきますように。
And use our words, Lord.
私たちの言葉をどうぞ用いてください。
May our words be like springs of water to people, to refresh them, to help them to come in contact with you, to be built up.
私たちの発する言葉が本当に聞く人にとって井戸水のように本当に新鮮な新しい命を得るような水となって、その方たちが神様と直接交わりを持つことができるようになりますように。
Lord, we just pray, please forgive us for all the times, all the words that we have spoken that just had the opposite effect.
私たちがあなたが願っておられるのと全く反対の言葉を発してしまう時がたくさんありますけれども、どうぞお許しください。
That perhaps our tongues have been used to put people down,
to discourage them. 時には、威厳が他の人たちを本当に、つまずきを与えてしまったこともあるかもしれません。
But we, Lord, we just give all of our failures to you and say right now, just we want our tongues, We want our lives to be used for you.
今まで犯したあらゆる失敗をすべてあなたに明け渡して、どうぞ私たちの舌を用いてくださって、あなたが語ってくださいますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。